ネマアクティフ東京支部音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部のトゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はヒトラーのための虐殺会議について話したいと思います。
はい。
この映画は2023年1月20日公開で、ドイツ映画ですね。112分です、
うん、
で現代がドイツ語で書いてあるんですけど、
うん、
よくわかんないです。多分。
そうです。これはちょっと調べなかったです。すいません。
そうですね。万税会議、万税コンフェレンズなのかな。わかんない。まあいいや。
ぽいですね。
で、監督がマッティ・グショネックで、脚本が別な人なんですね。マグヌス・ファットロットという人と、パウル・モン・メルツさん。うんですね。
はい。
で、この映画の、映画ドットコムの説明を言うと、第二次世界大戦時、ナチス政権が1100万人のユダヤ人絶滅政策を決定した万税会議の全貌を、アドルフ・アイヒマンが記録した議事録に基づいて映画化ということですね。
うん。
じゃあ、この感想を時計さんからお願いします。
はい。僕はこれは見てよかったなという感じですね。
はい。
まあ、なんだろう。事実の再現みたいなね、映画にはなると思うんで、うん、その、
はい、
面白い面白くないってことはあんまり関係ないのかもしれないんですけど、うん、まあこれ見といてすごく良かったなという感じ、
うん。
やっぱり、まあ、ホロコーストものとかね、ナチスものの映画っていうのはよく見る方だとは思うんですけど、はい、それでもやっぱ知らなかったこととかいっぱいありましたんで、
はい、
その、当時の実態とかね、その過程みたいのを、うん、まあ完全にはまだわからないですけど、まあより、うん、見る前よりは知ることができたなっていうところはすごい良かったですね。
うん。
まあそれを、まあいくつか挙げようかなと思うんですけど、例えば、まあ、そのホロコースト自体がヒトラーのが全部指示をしたみたいなね、風にやっぱ思われがちなんですけど、
はい。
全く関わってないってことはもちろんないんですけど、彼の、はい、どっちかっていうと彼の意向に沿うような、に、まあ周りが動いて、まあ今回のね、万税会議みたいなところもあるんですけど、まあそれに結局ヒトラーがね許可を出していったみたいなね構図がやっぱりあったのかなってとこは、うん、まあ少しここでも描かれてましたし、
うん、
あもしあのまさあの間違ったことを僕が言ってたら訂正してください。
いやいや全然合ってると思います。はい、はい、あの
そういうことです、うん、感じですよね、はい、
なんか浅原翔子を思い出すって感じがしますけど、
う
ん、
あなるほどね、
はいはい、考えを言っててそれを実行する部隊がやってるって、
うんうん、はいはいはい、はい
で、だから、その会議には出席してないけど、うんうん、でも言ってるのは言ってるしな、みたいな、
うんうん。
責任はやっぱあるだろう、みたいな。ところだと思う。
そうですよね。だから、ヒトラーとか、まあ、浅原将校が、まあ、神格化されるというかね、なんかそういうものとして扱われて、うん、その下で、なんかまあ、実行部隊というかね、
うん、
が動いていくみたいなね、勝手に考えてやっていくみたいなね、うん、ところあります。それから、あとは、まあ、ユダヤ人政策。まあ、いわゆるそういう、どういう言われ方してたかちょっと覚えてないですけど、はい、まあ、当初は、ドイツからユダヤ人を、まあ、追放しようっていう動き、はい、まあ、単なるそういう、こう、移動っていうかね、を形をとってたんですけど、うん、まあ、だんだん、こう、殺していくみたいなね、ことになっていくと。はい、で、最終的には絶滅収容所が6箇所ですか、
うん、
まあ、順番に作られていって、そこで、まあ、大量虐殺だったりとか、
はい。
を、やっていったと。まあ、いうことも、ああ、そういう流れだったのかっていうのは知りましたし、あとあれですね、ポーランドにユダヤ人が当時一番多かったんですよね。
一番かわかんないですけど、まあ、
すごい多かったですね、はい。はい。まあ、その次がドイツぐらいだったのか、ちょっとわからないですけど。
ロシアにもすごい多かった。
ロシアにももちろんそうですね。
でもまあ、敵国なんで、
ね、そうですね。まあまあ、ロシアと広いですもんね。はいまあまあ、元の人口が僕はよくわかってないであれですけど、まあだから、比率的にはね、すごく多かったんでしょうけど、だから、そのポーランドに、まあ絶滅収容所が作られたわけですよね。うん、まあ、当時は、ポーランドはもう、割譲されてた、ですよね、はい。占領されてて、そこに作られてた、はい。で、まあ、この映画でも出てきますけど、ポーランド総督府の人みたいなね、人が出てきますけど、はい、というところとか、
うん、
あとはまあ、まあ、ナチスの、まあ、高官たちというか、あの、ここに出てくる人たちが、どういうふうにユダヤ人をね、思ってたみたいのか、みたいなところですよね。まあ、本当に生きる価値のない人間みたいなふうに、ぐらいにしか思ってなかったりとか、ゴミみたいにね、邪魔者みたいなふうに思っていると。
はい。
いう反面ですね、その、殺すとか、 そういう言葉はあんま使わないんですよね、
うん。
なんか処置とか処分とかね。
はい。
なんか、まあまあ解決させるみたいなね。そういう言い方をするみたいなところとか、はい、なんかすごい特徴的でしたね。
うん。
あとはそのユダヤ人にももちろん いろんな種類っていうかそのね、国も違えば、まあ根血なのかどうなのかみたいなところとかね。うん、まあそもそもユダヤ人って、こう。
定義がね。
定義ですよね。もちろん、その作品でも話されてますけど、
はい、
こう確定なんかできないだろうっていうところですよね、うん、そもそも、
はい。
なんですけど、まあ、それをどうするのかみたいな議論もありましたけど、まあ、例えば、その、ソ連とか、ポーランドにもユダヤ人いますし、その、東方のユダヤ人だったりとか、うん、まあ、ドイツ系ユダヤ人だったりとか、
は
い、またその辺の区別もあったりとか、あとは、
はい、
ユダヤ人だけど、その、第一次世界大戦でドイツに貢献した、まあ、退役軍人みたいな人たちですね、
うん。
そういう人たちはやっぱりちょっと処遇に違いがあったみたいなところとかも、
うん、
これ見て分かりましたし、あとは、まあそうですね、やっぱりここに出てくるやつは、いわゆるナチスのちょっと頭おかしいやつっていうばっかりじゃなくて、うん、意外とまだマシな人が 残っててっていうか参加してた感じがありましたよね。
うん、
まだマシ
とか、ね。まあまあまあ、うん、まあ、頭おかしいんですけどね、
うん。
まあ、その中で濃淡があるってことですね。
そうですね。だから、この会議の、まあ、
うん、
まあ、主催というか、まあ、ハイドリヒ、
はい、
ラインハルト・ハイドリヒが、まあ、一番偉いところに座ってますけど、
はい、
彼のこう提案とかに、そう、文句をつけるというか、その反対するみたいなね、人は 何人かいましたよね。
はい。
あとは、その、最後、終わりかけっていうか、その、
うん、
一回ね、みんな、その、ご飯が置いてあるところに出てきて、うん、あそこでの会話ですよね。
うん、
あそこでやっぱりバビアールの話出てきましたし、
はい、
その、兵士の負担のことを考えてるみたいなね、ことを心配するみたいな人もちょっといましたよね。
うん、そうですね。まあ、あの言った人でも、それを理由にしてる分あり、だからあの人結構なんか、ユダヤ人自身殺すのもちょっとな、みたいな。
うんうんうん、
感じの人だったり
とか。まあちょっと多分思ってんだろうなっていう感じですよね。はい、うん。まだ両親のかけらがあるというか、
うん、
なんかそんな感じがしましたけどね、うんうん。
なんかドイツ人を守るって本当に思って、PTSD になることを恐れてる人もいれば、
うんうんうんうん、
あの人はちょっとユダヤ人を殺すこと自身もちょっとあれだから、
うん、
そのを止めたいからちょっとドイツ人を出すみたいな感じでしたよ
ね、うんうんうん。追い出すだけでいいんじゃないかっていうところとか、うん、ヨーロッパのユダヤ人を全部殺すんですかみたいなふうにね、言った人もいましたよね。うん、まあ、それはみんな誰しも思うと思うんですけど、
うん、
全域ですかみたいなね、ことを何回か言ってた人いましたけど、
ね、うん。
で、まあ、最終的には、まあ、もう収容所というか、その、もう移動先がないから、
はい。
ということで、まあ、殺していく。ね、殺し方も、やっぱり、銃弾がもったいないから、みたいなね、ことを言い出して。
まあ、もったいないというか、もう事実上無理ですよね。
うん。効率的な殺し方はないか、みたいなことを言ったら、うん、まあ、実はガス室とかね、そういったものを考えてるみたいなことね。うん、で、まあ、話が、会議が終わっていくという感じですけどね、うん。うん。っていう感じで、まあ、びっくりなところも結構ありましたし。
うん。
はい、あと、あれですね、ちょっと僕が本をちょこっとだけ読んだんですけど、
はい。
その、この会議に出席した人たちが、
うん、まあ、
ユダヤ人問題に関しては意外と、そのトップの人たちばっかりではなかったっていうことらしいですね。なんとか時間とか、なんとか時間法とかいう人が結構いたんですけど、うん、だから、その1軍、2軍、3軍で言うと、まあ、2軍か3軍ぐらいの人たちの権限ぐらいしかない人たちが、なんか知らんけど、あそこに集められてたみたいですね。
うん、
その辺ちょっとなぜかは僕もちょっとわからないんですけど、
うん、
まあ、本当に偉い人たちだけの会議でもなかったみたいですね。
うん
うん、だから、まあ、名前ね、よく出てくる、その、アイヒマンとかね。
はい。
ハイドリヒとかは多分、まあ、偉い方の人なんでしょうけど。
うん、多分なんですけど、
うん。
まあ、もちろん、ユダヤ人虐殺することは、まあ、ナチスにとって重要な案件であると思うんですけど、
はい。
でも、なんか、副次的なところだと思うんですね。
ああ、はいはい。
だから、トップじゃないが出てこなくてもいいだろうっていう。だから、まあ、後で話そうかなと思ったんですけど、この会議自身は、その、 一本化するためにやるだけのものだったじゃないですか。
うんうんう
ん、話にも出てきますけど。はいはいはい、各省庁、うんうん、省庁が勝手に殺してたのを、
うんうんうん、
だ非効率だから、
うんうん、
一本化して、もう殺しまくりましょう、みたいな、ための会議なので、
はいはい、
だから、殺すこと自身は勝手にやってたんですよ。
うんうんうん、
バビアールとかももうすでにやってますし。
う
ん、
そうですね。
で、だからなんていうか、別にその、今回この会議重要かって思ってる人多分いっぱいいるだと思うんですよ。もうやってんじゃんみたいな。
なるほどね。うんうんうん、
だからそのトップが出る必要ないだろうってことで、その各省庁のなんか権力争いみたいな部分あったじゃないですか。結構出てくるじゃないですか。うんうんはいはい、だからこう、あんな奴のためにトップ出せねえよみたいなところも多分あったんじゃないかなっていう。ね、はい、すいません、ほんで。は
い、ええー、ありがとうございます。なるほどね。だから本筋としては戦争に勝つことを、そうまずはね。
うん、もう
で、その一部の、として、まあ、一応やってるというかね、
うん、
ユダヤ人政策みたいなことも取り組んでると。
うん、多分結束するためのツールとしかないんじゃないかと思いますね。
当初はね、はい、そうですね、は
い
うん。
ドイツ人というものを結束させる、
うんうんうん、
ガス抜きのためにユダヤ人迫害するみたいな感じ
だから。だから、そんなにユダヤ人の輸送に列車とかを使うと、
うん、
その、ね、戦争に響くんじゃないかみたいなね、うん、意見もちょっと出てましたもんね。
うんうんうん
でもまあ両立は可能だみたいなことね。
うん。
ハイドリヒは言ったりとかね、もうしてましたけどね。うん。あとはそうですね、演出っていうかまあ、音楽が全くないっていう映画もなかなか珍しかったなっていうふうに思いましたね。うん、もう本当に再現映像というかね。うん、まあ、どれぐらい、なんでしょう、あれか、アイヒマンの議事録、
うん。
通りなのかわかんないですけど、
うん。
まあ多分ほぼそれの通りなんでしょうけどね。
うん、
まあ、そもそも議事録なんでね、まあ、書かれてないところもね、あったりするかもしれないですけどね。
うん、
はい。そんな感じです、僕は。
ありがとうございます。はい、じゃあ僕、
お願いします。
次話しますけど、僕も、はい、はい、もう、すごい面白かったですね。
お
この万税会議自身は存在は知ってたんですけど、
うん、
どんな会議かとか全然知らなかったし、
うん、
その、絶滅収容所ができるまでの流れっていうのも僕は知らなかったので、
うん、
めちゃくちゃ面白かったですし、ほぼ、だから、議事録通りに話が進むわけじゃないですか。
はい。
その映画、話として、そういう映画っていうのはあんまないから、
うんうん、
その、会議物みたいなところも面白いですし、
うんうん、
だから、いろんな面で面白かったですね。と、なんか、どっかの、この映画の宣伝で、なんかこう、はい、ビジネスの会議するように決めていくみたいな、
うんうんうん、
まあ、宣伝の文句がありましたけど、
はい、
まあ、まさしく本当そんな感じで、
うんうん、
各部署がなんか、ちょ、うち予算ないからやりたくもないですね、感じでもいっぱい出てくるじゃないですか。
いや、だから、ビジネスマンあるあるというかね、
うん、
だから、こういう会議にいつも出てる人たちはなんか、そういうこと思ったでしょうね。
うんうん、なんか、もううちちょっと手足りませんみたいな言ってる人いたし、
はいは
い
はい、
なんかちょっとこっちに話振られること自身も警戒してるというか、
うん、
だから別にユダヤ人のことを考えそうとか全然思ってなくて、
うんうん、
いやあいつら死ぬべきと思ってるんですけど、
うん、
ちょっと自分の金を使わすのやめてよみたいな、
そうそうそう、
いや本当めちゃくちゃすごいし、
う
ん
う
ん、
そう、
まあちょっと不謹慎ですけど、すごい笑うというか、
うんうん、
なんだこの話はみたいな感じに思ってくるんですよね。でもなんか最後の辺、実際そのユダヤ人に対してどう思うかみたいな感じの話の展開になってくるじゃないですか。
うんうんうん、
あれやっぱこの人たちそういうドライなんじゃなくて、なんか、すごいこう、憎しみみたいなのあるんだなっていうのは、描かれてたし、
うんうんうん、
で、ちょっとまあ、話前後しますけど、結局ユダヤ人すごい憎いと思ってるけど、なんか支援じゃない感じじゃないですか、みんな。
うんうん、
なんか実際にこの友達のユダヤ人に何とかされたから、
うん、
ユダヤ人ひどいっていうか、
うんうんうん、
仕返ししてやるっていう感じの人はほとんどいなくて、
そうですね、う
ん。なんかユダヤ人イコール悪みたいな、
うんうん、
それってマジでマインドコントロールじゃないけど、
うんうんうん、
まあ、レッテルバリを何の疑いもなく信じちゃってるっていう、はいはい、
そういうことですよね、うん。
すごい怖いなと思って。
うんうんうん、
なんか今は別に日本でも、まあ、ありますけどね、
うんうん、
朝鮮人が嫌いだとか、
うんうんうん、
でも別にその誰かにされてるわけではないのに、
うんうん、
全員を嫌うっていうのはすげえなと思うんですけど、
ね、
僕は、
うん。お前会ったことあるのかよみたいなね、人だっているわけですよね。
そう、しかも全員嫌いってどういうことなんだ
ろう。おかしいだろうっていうね。うん、まあ当時の、だからヨーロッパ全体の、まあ雰囲気だったわけですよね、
うん、
これが、
うん。そうそう。別にドイツ人に限らないんですよね、
まあ、
ユダヤ人。今でもユダヤ人は、
うん、
あの差別の対象になってる
から。そういうことですよね。うん。
はい、とかもまあ見えたのが面白かったし、
うん、
うん。あとはその、よく言われてるんですけど、その、絶滅収容所ができる、できたのは、
はい。
あの、ドイツ人だからなんじゃないかって言われてて、
うん。
だから勤勉なんですよね、ドイツ人って。
ああ。
で、効率的なんですよ、すごく。
うん。
はい、はい。で、その効率を求めたから、あんなことが起きちゃったっていうか、
うん、
かもっと怠惰で、別になんか適当にやる人たちだったら、
うん、うん。
多分あんなに人殺せなかったと思うんですよ、ね。
なるほどね。
うん。ほんと工場のように、
うん、うん。
工場ノルマを達成するかのような、そのシステムを作って、
うんうんうん、
しかもその PTSD にならないように、
うん、
ゾンダーコマンダーって言って、その、ユダヤ人が死体を処理して、
はい、
で、その、なんか置いていった荷物とかを、その、仕分けしたりとかして、うんうん、で、その、だからその死の工場自身を司るのもユダヤ人であるかのあるように、うんうん、そのシステムを構築していくのって、なんかすごいドイツ人らしいというか、
うんうん
彼らでない、できないんじゃないかっていう。うん
まあ、悪い方に働いたんですね。
そうそう。そう。うん、だからいいように働けば経済としてすごい強い国になる。
ね、
まあ今とかそうだと思うんですけど。うん
はいはい、
だからマジで怖いなっていうか。
うんうん、
しかも彼らの、アイヒマンとか、その、役人として見たらむちゃくちゃ優秀っぽいじゃないですか。なんかいろいろ気配り聞いてるし。
うんうん、
そうですね、うんうん。聞かれたことすぐ答えられるし。
そうそうそう。
多分すごい頭いいし、努力もしてる人だと思うんですけど。
うん
そこになんか倫理観とか、
うん、
まあ当時の倫理観だとそこまでひどくないのかもしれないけど、
うん、
でも、その差別っていうところは全くこう、悪いと思ってないというか、
うんうんうん、
でも今でもやっぱあると思うんですよ。例えばその、すごい差別的な本売ってるその出版社とかあるじゃないですか。
はい、はい。
でもその売ってる人もしかしたらまあその思想にいいと思ってやってるかもしれないけど、
うん、
でも大きな会社もやってたりするじゃないですか。
うんうん、
だから、その、そうじゃない思想の本を売ってるようなところが、
うん、
結構差別的な本も出しちゃうみたいな会社って結構あると思うんですよね。
うんうんうん、はいはい。
別に本に限らないと思うんですけど。
うん、
でもそれでやっぱ多分背景主義的なところに なってるから、うん、まあ別にいいじゃんみたいな。で、売ってるとノリのところもあるような気がするんですよ。
うんうんうん、そうです
よね。そこに、だから、うん、儲かるってことに関しては会社に貢献してるし、すごい優秀って判断されるかもしれないけど、そこには倫理観が全くなくて。
うん、
でも、しかもその、周りからは多分、そう、称賛されるというか、
うん。評価されるでしょうね、その中ではね。
うん。しかもこの、まあ、ナチスなんか当たり前ですけど、その倫理観の中で生きてる人たちだから、
うん、
まあ多分当時でもユダヤ人を迫害するのは良くないって思ってる人世の中いっぱいいると思うんですけど、
うん、
その価値観には全く触れないから、
うん、
まあ極端な考えがすごい称賛されていき、
うん、
で、今でもまあよくあるじゃないですか、そういうことって。
うん。
まあ、それも、すごい怖いし、
うん、
なんかアイヒマンは、そのあの、なんだ、イスラエルでの裁判を受けるじゃないですか。
はい。
アイヒマン捕まった後に、はい、まあ、凡庸な悪っていうふうに言われましたけど、
うん、
でも彼は確かに役人としてやっただけっていうことはあるかもしれないけど、
うん、
でも、凡庸な悪では僕はないなっていうふうな、見てて思うんですよね。こいつ悪だろうと思うんですよ。ただ役人としてやっただけじゃなくて、絶対、いろいろ分かってながらやってるから、
はいはいはい、
だから、うん、なんかよく言われるアイヒマンイコール凡庸な人間で、役人として何も考えてなくてやってるっていう人ではないなっていうのをこの映画を見てすごい、
うんうん、
すげえ優秀な人だなっていうのは、
はいはいはい、
うん、だからアイヒマンの印象も結構変わったとか、変わったりとかして、そこもなんか面白かったなっていう。うん、あとは、なんだろうな、あとはあれですね、やっぱ議事録がいかに大事かっていう、
そうですね、
とこですよね。
うん、
最後なんか30部ぐらい議事録みんなに配れみたいな指示してたじゃないですか。
はいはい。
で、だからまあ、それが残って今、この映画ができてるわけで、はい、
そういうことですね。うん。
日本なんか全部捨てていくから、
はい。
まあ本人たちにとったらすごい都合いいのかもしれないけど、
うん。
全く検証マジでできないし、
そうですよね。
だから多分こういうユダヤ人に限らず、その差別的な政策を作る会議みたいなのあったと思うんですけど、うん、今までも。
うん。
でもそれって結局議事録残ってないから、わかんないままじゃないですか。
うんうん、はい。
だから、アイヒマンのその、めちゃくちゃな優秀さが、
はいはい。
な、おかげなのかわかんないけど。
なるほどね。うん。
でも逆に自分の首も絞めたんですけどね。
そうですね。
だから、ちょっと日本もマジで、公文書とかはちゃんとしてほしいなって、
いや、本当です。
この映画見て思いましたね。
うん、結局事実が 何であったかが分からなくなってしまったら、もうどうしようもないですもんね。
あ、そうですね、うん。改善のしようがなくなっちゃうから。
そうなんですよ。あとはもう何も学ぶことができないっていうことですもんね。なぜ、何が悪かったのかみたいなことも検証ができないですからね。
うん、結局は同じことを繰り返し、
そういうことですよね。
してしまうんですね。悪いことが起きたときに、うんうん。まあでもこの会議のことがあるから、やっぱこういうの良くないっていうふうにみんなが学べるわけで。
うん、
まあドイツ人のその考えを持ってる人からしたら、すごい嫌なのかもしれないけど、
うんうん、
でも大多数の人にとってはすごいプラスにはなってるはずだから。
うん、そうですね。
うん。はい。で、この会議の中で一番面白かったのは、シュトゥッカート内務省議事官。
はい。
が、ハイドリヒとやり合うところあるじゃないですか。
はい、個別に、ちょっと話そうみたいな風に
言われた人ですね。あ、そうそうそう、行く前までのとこ、うんうん。あそこがすごい面白かったですね。
は
い
は
い、なんか、一見この人なんか何言ってるか分かんないみたいな感じでみんなにされるけど、
うんうん、
そっからの巻き返しで、
うんうん、
じゃあ中絶すればいいじゃんみたいな言うじゃないですか。
うん、
中絶っていうか、その、子供が産めないようにすればいいじゃんみたいな。
はいはい、
そしたら、あ、そうだねみたいになるじゃないですか、一瞬。
はいはいはい、
そこがすごい面白かったですね、会議として。
うん、極論に持ってったみたいなね。
そうそうそう、うん。でも確かにみんなそうだなって思ってる顔してるし、
うん、
なんか、やっぱ、頭いいというか。
そうですよね。
論理の展開力みたいなすごいなっていう、う
ん。で、なんかね、ちょっと個室に呼ばれてみたいな感じで、うん、なんかこっから怖い展開になるんかなと思ったらね、
うん、
なんか家族の話とかね、最後したりとかしてね、うん、あ、仲いいんかこいつらみたいなね。
いや、仲は良くないけど。
仲良くないですけど、うん、うん。
まあ、その微妙な立ち位置
ですよね。そうですね、うん。なるほどなっていう感じですよね。
うん。うん、でも、ああいうのはあるじゃないですか、やっぱ多分。まあ、僕はそんな重役じゃないか分かんないけど、
うん、
多分大企業の重役とか同士の、ね、うんうん、表向きは仲良くする
ね。まあまあ、そういうことですね、
うん。
パワーゲームというか、
そうそうそうそうそう。
そういうのも見られたと。あれは議事録には残ってないですもんね、でもね、多分ね。
多分裏のことはないんじゃないですかね。
うん、なんかね、まあ、なんかどうにか調べたんでしょうね。
うん。そうですね。はい。こんな感じです。
はい。
はい。なんかありますか？
まあ、そうですね。うん、まあ、本当にマッさんおっしゃった通りで、こう、どこでも同じような現象が会議ではやっぱり見られるんだなっていうところはちょっとありましたね。いや、その、俺んとこもう手一杯だからさ、みたいなこと言ったらさ、って言ったらさ、必ず、いや、うちもそうだよ、みんなそうだよ、みたいなこと言うやつがいる。しつこいけど何回もありましたよね、そのやりとり。うん、そう、どこでも
一緒。お前とか言ってっけど、うちだってそうなんだからな、みたいな。
なんかみんなこう、なすりつけ合いみたいなね、ことになるんですよね、結局ね。
だからみんな殺したくないのかなと思いきや殺したいんですよね、ほんと
は。そう。
自分のところの手が汚れたくないだけで。
うん、なんかね。なんか、蒸発してくれたら一番いいみたいな
こと言って
た
やつ、ね。あ、そうそうそう、めちゃくちゃなこと言って。
いやー。
ね、まあ、本当はあれ、マダガスカル島に送ろうとした
んですよね。あ、なんかね、そのこともあったみたいですけどね。うんうん、
でも実現不可能だから。
ですよね。まあ、そうだね、うん。はい。そんなとこです。
はい。じゃあ今日はヒトラーのための虐殺会議について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。